いつも聞いてくれてありがとうございます。今日の深掘り解説へようこそ。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけど、あなたの日常を少し思い返してみてほしいんです。
日常ですね。
はい、職場のプロジェクトチームとか、まあ趣味のスポーツの練習中なんかに、なんかこういう人を見たことありませんか？
どんな人でしょうか？
なぜか実力が伸び悩んでいる人ほど、他人を見下したり、変に優位に立とうとしたりする人です。
ああ、いわゆるマウンティングをしてくる人ですね。
そうなんです。普通に考えれば、実力のある人が自信満々になって、実力不足の人は謙虚になりそうなものですよね。
確かに、一般的にはそう思われがちです。
でも現実はなんか往々にして逆だったりします。今日はあなたが無駄な人間関係のストレスから解放されて、自身の成長スピードを最大化するためのヒントを探っていきます。
このテーマは誰しもが一度は直面する非常に普遍的な問題ですね。
ええ、
はい。単なる職場の愚痴とかスポーツの技術論にとどまらず、人間の心の構造そのものを浮き彫りにしてくれますからね。
まさにそうですね。そして今回私たちがベースにする資料がまたすごくユニークなんですよ。
はい、愛知県の豊田市や岡崎市の近くにあるバドミントン教室のブログ記事ですね。
そうです。PH エニックス愛知という教室が2026年3月11日に公開した記事です。
はい、タイトルが格言、伸びない人ほどマウンティングしがちが、現実直視こそが上達の絶対条件というものですね。
はい、一見するとローカルなスポーツ教室のブログなんですが、読んでみるとこれがとんでもなく深い人間心理の考察になってるんです。
ええ、本当に興味深い内容でした。
しかも記事の後半にはなんと AI のジェミニーによる驚くほど鋭い行動心理の分析まで含まれているんですよね。
AI が人間の心理を分析しているというのもまた面白いポイントです。
そうなんですよ。さあ、ここから紐解いていきましょう。まずはそもそも上達するとはどういう状態なのかという根本的なお話からです。
ここで非常に興味深いのは、このブログが指摘している心の防衛反応という視点ですね。
防衛反応ですか？
はい。実力のない人が他人にマウンティングしてしまうのは、決してその人の性格が単に悪いからという表面的な話ではないんです。
ああ、性格の問題じゃないんですね。
そうなんです。実はこれ、自分の心が傷つきたくないという極めて本能的な自己防衛なんですよ。
なるほど。上達とか成長って聞くと、私たちはつい体をどう動かすかとか、どんな新しいスキルをインプットするかみたいな物理的なアクションを想像しがちですよね。
ええ、まさにそこが落とし穴です。この資料は、上達の第一歩は現実を正確に認識することだと断言しています。
その現実の認識の具体例が私すごく腑に落ちたんです。
バドミントンのコート上での例ですね。
はい、例えば今の自分の位置は相手との距離が危険であるとか、
ええ、
自分はシャトルへの判断が遅いとか、自分が打った球の軌道が味方の邪魔になっているといった事実がありますよね。
はい、まさにコート上で起きている物理的な現象ですね。
これを悔しいとか恥ずかしいといった感情を一切交えずに、ただの現象としてそのまま受け取る能力、これこそが成長のエンジンなんだと。
その通りです。感情を切り離すというのが非常に重要なんです。
これって仕事の場面に置き換えるとすごくわかりやすいなって思ったんですよ。
どういうことでしょうか？
例えば自分が作ったスプレッドシートの計算式が間違っていたとします。
はい、よくあるミスですね。
その時にうわ恥ずかしいとか、自分の能力が低いと思われたくないって感情的になるんじゃなくて、
ええ、
セルの参照範囲がずれていた、だからエラーが出たという物理的な現象としただけ捉える。それが上達への第一歩だということですよね。
まさにそういうことです。仕事でもスポーツでも構造は全く同じなんですよ。
なるほど。
しかし、言うは易しで、資料にもあるように現実は辛いんです。
辛いですか？
はい。なぜなら、現実は私たちの自尊心に対して全く配慮してくれないからです。
確かに現実は無慈悲ですよね。
現実をありのままに直視すればするほど、私たちはミスをしている自分や圧倒的に技術が足りていない自分を突きつけられます。
できれば一生見たくない、至らない自分ですね。
ええ、それを正面から見据えなければならないわけです。
いやー、痛いほどわかります。誰だって仕事ができない自分なんて認めたくないですからね。
そうですよね。
プロジェクトがうまくいかなかった時、つい他の部署の連携が悪かったとか、使っているツールのアップデートのせいだとか、何かのせいにしたくなります。
それが人間の自然な反応です。
だからこそ人は本能的にその痛みから逃れようとして、傷つかないように現実を歪めて解釈しようとしてしまうんですね。
そうです。そして 現実を変える努力をするか、あるいは自分の未熟さを直視する勇気を持てないとき、人は別の解決策を探し始めます。
ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
その痛みから逃げた人間が単に自分のミスを隠しておとなしくいるのではなくて、
ええ、
なぜか無意識に他者との比較、つまりマウンティングに走ってしまうんですよね。なぜ逃避が他者への攻撃にすり替わるんでしょうか。
それこそがこのブログが指摘する現実修正装置の働きなんです。
現実修正装置？
はい、自分はそこまで下手じゃない、少なくともあいつよりはマシだと思い込むことで自分の弱さと向き合う苦痛から逃れるんです。
なるほど。
つまりマウンティングとは、自分より下だと自分が思い込める人間を作り出すことで相対的に自分の立ち位置を引き上げる行為なんです。
自分の頭の中に都合のいい現実を作り出すツールなんですね。
ええ、そうやって脳内の現実を修正しているわけです。
現実修正装置、この言葉の破壊力すごいですね。本来の現実を直視して自分を変える代わりに、頭の中のフィルターを書き換えて自分は大丈夫だと思い込むためのツール。
はい。
なんだか強力な鎮痛剤みたいです。
まさに鎮痛剤という表現がぴったりだと思います。そしてこの構造には恐ろしい罠が存在しているんです。
罠ですか？
はい。鎮痛剤は痛みを消してくれますが、病気そのものを治すわけではありませんよね。
確かに。根本的な治療にはなっていません。
マウンティングという現実修正装置を使うと、実際に上達していなくても一時的に自尊心が満たされてしまいます。
他人を見下して上に立つことでですね。
ええ、その疑似的な成功体験、麻薬のような優越感に依存するとどうなるか。
どうなるんでしょうか。
本来見るべき現実を見る必要が完全に消滅してしまうんです。
ということは、その優越感に浸っている間に、なぜスプレッドシートの式を間違えたのかとか、
はい、
どこでバドミントンの判断が遅くなったのか、何の技術が足りないのかという原因分析が完全にストップしてしまうわけですね。
その通りです。病気の原因を探す作業をやめてしまうということです。
なるほど。
結果として上達するための因果関係がそこで完全に断ち切られてしまいます。
原因を分析しないんですから、改善のループが回るはずがないですよね。
そうです。だからこそ伸びない人ほどマウンティングしたがるという現象が起きるんです。
伸びないからイライラしてマウンティングしていると周囲は思いがちですけど、
実は逆なんですよ。
マウンティングという現実修正装置を使っているからこそ、永遠に伸びないまま固定されてしまうんですね。
ええ、これは極めて構造的な問題だと言えます。
これは耳が痛いと同時にものすごくクリアな論理ですね。偽りの優越感を手に入れた瞬間に成長のシャッターがガラガラと閉まってしまう。
まさにその通りです。
ではこの強力な罠から抜け出すにはどうすればいいのか。ここで資料の提供元であるフィニックス愛知の指導現場の話が登場します。
彼らのアプローチは非常に徹底しています。
彼らの教室では、この優越感や言い訳といった現実修正装置が一切通用しない絶対基準があるそうですね。
ええ、徹底して現象だけを扱うという環境を作り上げています。
現象だけを扱う。
はい。年齢、経験年数、コート外での立場、あるいは俺はお前より上手いといった主観的な優越感は全くの無意味なんです。
なるほど。
ミスはミス、邪魔は邪魔、上達していないなら上達していない、ただそれだけです。
厳しいですね。
そこに個人の人格を否定する意図は全くありません。ただ純粋にコート上で起きている物理的、そして戦術的な事実だけを切り取るというアプローチです。
これ一見するとすごく冷たいとか厳しい環境に思えますよね。
そう感じる人も多いでしょうね。
これまでマウンティングで自尊心を守ってきた人からすれば、逃げ場が一切ないわけですから、
ええ、
ミスをしたら、いや今の風がとか、ラケットのガットがっていう分けしたいのに、ただあなたの打点が低かったですねと現象だけを突きつけられる。
はい、偶の音も出ない状況です。
でも実際に彼らが冷酷なのではなくて、生徒たちが無意識にまとっている偽りの優越感をひっぺがいているだけなんですよね。
その通りです。
純粋な現実と対峙させるための本気で成長させたいという熱意があるからこそできる本質的な指導だと思いました。
これをより広い視点と結びつけて考えてみると、ここでこのブログ記事に添えられている AI、 つまりジェミニーによる考察が非常に重要な意味を持ってきます。
出ましたね、 AI の分析。
ブログの筆者はわざわざこの人間のドロドロした感情のメカニズムを感情を持たない AI に分析させているんですよ。
AI の視点本当に面白かったです。スポーツ心理学の話に AI を持ち込んできたことに最初は驚いたんですが、
ええ、
分析を読んで納得しました。 AI が 認知的不協和という言葉を使って人間の脳のバグを指摘していましたよね。
はい、まさにそこがポイントです。
ただこの認知的不協和ってビジネス書とかでもよく聞く言葉なんですが、正直ちょっと難しくて。
そうですね、専門用語ですからね。
今回のバドミントンコートや職場の例で言うとどういうことなのか、もう少し噛み砕いて教えてもらえませんか？
もちろんです。認知的不協和というのは、簡単に言えば理想の自分と現実の自分の間にズレが生じた時に感じる気持ち悪さやストレスのことです。
理想と現実のズレですか？
ええ、例えば自分は仕事ができる人間だと思っているのに、プレゼンで大失態をしたとします。
はい。
この時、脳内では有能な自分という設定と失敗した事実が衝突して、ものすごい不快感、つまり不協和音が発生するんです。
なるほど、頭の中でアラートが鳴り響いている状態ですね。
そうです。脳はこの不快なアラートをどうにかしてためようとします。そのためのアプローチは2つしかありません。
2つ。
1つ目は自分の実力不足を認めて猛練習して事実を変えること。これは非常にエネルギー、つまりカロリーを消費します。
ええ。
痛みを伴いますし、時間もかかります。
確かに自分の無能さを認めてゼロからやり直すのは精神的にも体力的にもしんどいですよね。
そこで脳はもっと手っ取り早い2つ目のアプローチに惹かれるんです。それが解釈を変えることです。
解釈を変える。
はい。自分が失敗したのはチームメンバーのサポートが足りなかったからだとか、
あの
クライアントはそもそもレベルが低くて私の高度なプレゼンを理解できなかったんだと思い込むわけです。
人のせいにするわけですね。
つまり相手を自分より下に置く、マウンディングすることで自分の有能さはそのままに不協和音だけを消し去ることができるんです。
うわー、なるほど。自分のエラーに直面したとき、自分が未熟だと認めて改善に向かうよりも、
はい、
相手が劣っているんだと錯覚してマウンティングする方が脳にとっては圧倒的にカロリー消費が少なく、一時的な安定を得やすいということですね。
その通りです。
これ人間の生物学的な省エネモードというバグなんですね。
まさにバグです。 AI は感情を持っていませんが、人類の膨大なデータを学習した結果として、人間がどれほどこのカロリー節約の誘惑に弱く、安易なマウンティングに逃げやすい生き物があるかを冷静に言い当てているんです。
面白いですね。
だからこそ AI 自身がフィーニックスアイチの現象のみを扱うという指導法を、極めて合理的かつ愛のあるアプローチだと結論付けているのが非常に印象的でした。
AI に愛があると評価される指導法っていうのもすごく面白い構図ですよね。
興味深いパラドックスです。
でも本当にその通りで、 AI って自分がエラーを出した時に、いやーユーザーの入力の仕方が悪いんでなんて自尊心を守るような言い訳はしないじゃないですか。
絶対にしませんね。
エラー404という事実をただの客観的なデータとして受け入れて、次のアップデートでバグを修正するだけですよね。
はい。 AI には自尊心がないから、一切のカロリーを無駄にせずスムーズに成長できるんです。
なるほどな。 AI は日々自分のエラーを感情抜きで処理して、次の改善へのステップへと昇華させて精度を上げている。
ええ、人間が言い訳に消費している膨大なエネルギーを全て現象の分析と改善に全振りしているわけです。
だからこそ私たち人間も AI のその学習プロセスから学ぶべきがことが多いと感じました。言い訳をやめ、現実と向き合う。
非常に重要な教訓です。
エラーや失敗を自分の人格への攻撃だと捉えて防御姿勢に入るのではなくて、ただのデータとして受け入れる。
はい。
AI ですら客観的なフィードバックを受け入れて学習しているのだから、感情と熱量を持った人間が同じように現象と向き合えば、もっと素晴らしい成長曲線を描けるはずだ。
ええ。
この記事の奥底にはそんな強烈なメッセージが隠されているように思えました。
人間の持つ情熱や目標に向かう熱量と AI のような客観的なデータ処理能力、その両方を持ち合わせ使い分けることが、これからの時代における最強の成長戦略なのかもしれませんね。
つまりこれは一体どういうことなのか、今回の深掘り解説の結論をまとめましょう。
はい。
マウンティング、つまり他人を見下したり優位に立とうとしたりする行為は、決してその人が強いからでも優秀だからでもありません。
ええ。
それは単なる上達の代替行為であり、脳がカロリーをケチって現実から逃げているだけのサインに過ぎないということです。
おっしゃる通りです。
もしあなたがスポーツでも仕事でも人生のあらゆる学びの場において本当に成長したいと願うのであれば、 他人との比較で作られた脆い優越感を手放さなければなりません。
はい。
傷つくことを恐れず、痛みを伴う現実直視をすること。その先にしか本物の向上は待っていないということです。
伸びない人ほどマウンティングをする。このシンプルな格言は、私たち全員が心に留めておくべき鋭い召し目ですね。
そこで、今日この解説を聞いてくださっているあなたに、日常のセルフチェックとして3つの問いを投げかけたいと思います。
ぜひご自身と照らし合わせてみてください。
今日の自分の行動を少しだけ振り返ってみてください。1つ目、今日他人のちょっとしたミスや失敗を見て、心のどこかでほっと安心したり優越感を覚えたりしませんでしたか？
なかなか耳の痛い問いですね。
2つ目、誰かからの指摘やアドバイスに対して、心の中で、でも、だって、あの人の言い方が悪い、と現象以外のことで言い訳をしませんでしたか？
これもよくやってしまいがちです。
そして3つ目、自分ができなかったこと、つまりエラーを、悔しいという感情を切り離して、単なる現象として言葉で説明できますか？
これは重要な問いを投げかけていますね。今日の議論を踏まえて、最後にもう一つ、少し視点を未来に向けた思考実験を提案させてください。
思考実験ですか？
はい。もし人間の脳が自分の欠点と正面から向き合うよりも、他人を見下すことでカロリーを節約するように生物学的にプログラムされているのだとしたら、
ええ。
そして一方で、AI が一切の感情を持たずに現象だけを処理して猛烈なスピードで進化していくのだとしたら、
はい、
この先10年、私たちの働き方や社会における究極の分断はどこに生まれるのでしょうか？
究極の分断。
ええ、これまでは人間対 AI という構図で語られることが多かったですよね。
そうですね、よく聞く話です。
でも実はそうではないのかもしれません。本当の分断は AI のように自尊心を切り離して客観的に現象を直視しアップデートし続けられる人間と、
はい、
生物学的な省エネモードに負けて感情的な自己防衛とマウンティングの罠にとらわれ続ける人間との間にこそ決定的な差として現れるのではないでしょうか。
うわあ、それはゾッとすると同時にものすごくハッとさせられる視点ですね。
日常の些細な逃避が大きな差を生むかもしれないということです。
無意識のカロリー節約と優越感への依存が単なるスキルの停滞だけじゃなくて、これからの時代を生き残れるかどうかの境界線になってしまうかもしれない。
ええ。
次に、誰かと自分を比べそうになった時、あるいは言い訳が喉まで出かかった時、今日のこの話を思い出していただければ嬉しいです。
そうですね。
逃げて一時的な優越感の鎮痛剤を打つか、それとも現実を直視して成長の階段を上るか、選ぶのはあなた自身です。
現実と向き合う勇気を持ちたいものですね。
今日も最後まで一緒に深く考えていただきありがとうございました。次回もまたあなたの好奇心を刺激するテーマでお会いしましょう。